はい、皆さんおはようございます。共に礼拝を捧げできることを感謝します。今日はですね、お客様が来られておりますので、ご紹介をまずさせていただきたいと思います。西尾しおりさんのね、はい、お帰りなさい。はい、よろしくお願いします。はい、それと水井雅子さんですね、今日は2回目ですもんね、よくいらっしゃいました。この間お嬢さんと一緒に来られてですね、シンガポールです、シンガポールでしたっけね、シンガポールでもう長年住んでおられて、ご家族4人でも信仰を持っておられる、今日も礼拝に来られるという話聞きました。で、今日は私の師匠である、中本宗秀さんと私の先輩の小松沢和子さん、ね、先輩なんて言うと失礼ですけどすいません、はい、よくいらっしゃいました。どうも、はい、本当にありがとうございます。そういうことでですね、皆さんと一緒に礼拝を捧げできること素晴らしいと思いますね。で、特に今日は栄光に輝くキリストとヨハネということでですね、黙示録です。やっと私も信仰を持って45年以上になりますけれども、皆さんと一緒にですね、黙示録から、考えることができるようになりました。初めてのチャレンジなんですね。実はこれは情けない面もあるんですけれども、やっと皆さんと一緒に黙示録学べるのは本当に素晴らしいことだなと思います。また今日は生産式も共にありますので、主の御業を覚えていければ感謝です。で、前回までですね、4回目なんですけれども、1章の8節までやりました。で、今日のところは1章の9節からということになります。で、この黙示録は決して難しい書物ではないと。イエス・キリストが、ベールを開いて、そして啓示を与えたものでありますから、これは、わかりやすい書物であると。確かに、象徴的なものとか、そういう、私たちが聞き慣れないようなものとか、見慣れないようなものがたくさんありますから、それはそれなりに解釈する必要がありますけれども、決して難しい書物ではなくて、当時の人たちはですね、このヨハネがこの黙示録を書いて、これを各教会に回したわけですね。そしてそこで朗読したわけですけれども、それはよく理解されたものであります。ですから、内容は決して難しいわけのわからない書物ではなくて、当時の教会の兄弟姉妹にとってですね、励ましと希望に満ちた内容なんですね。で、それを読む私たちも励ましと希望に満ちる内容の書物であるんですね。ですからもう難しいとかわからないとかそういうことは捨ててですね、本当に励ましと希望のメッセージなんだという受け止め方をして読まれると幸いであります。で、本日の箇所はですね、使徒ヨハネがパトモス島というところで、栄光のイエス様と出会ってですね、そしてイエス様から過去現在未来のことを書き記せと命じられた箇所でありますね。それが今日のこの9節から20節の内容。2章に入りますと、具体的に7つの教会に対してのこの言葉っていうのが出てくるわけですね。エペソの教会、そしてスミルナの教会ということで、続くわけですけれども、今日のところはその前段階であります。で、まず9節を見ると、ここでパトモス島にいたということにがあります。で、そこを見て、そして10から16で栄光のキリストということですね。そして17から20は倒れるヨハネとキリストの命令ということになります。で、まず9節を見たいと思いますけれども、私ヨハネはと書いてありますから、もうこれは間違いなく使徒ヨハネが書いたものがありますね。そしてそれは彼は使徒なんです。特別にイエスによって使わされた人物でありますけれども、あくまでも彼も一兄弟なんですね。兄弟姉妹ということですね。だから牧師もそうなんですよ。牧師も一兄弟姉妹だと、役割が違うということなんですね。ですから牧師だからといって何か階級が上にいるとか、そういうことはもう全然ありませんので、役割は違う。 たっとい働きをするわけですから、その点は大事ですね。で、ヨハネも使徒でありましたけれども、あくまでも主にある兄弟姉妹の一員であるということであります。そして、あなた方と共にイエスにある苦難と、御国と忍耐に預かって、これ一つでセットなんですよ。キリスト者の生き方、ここに書いてあるんですね。それは、苦難と御国と忍耐。どういうことかというと、イエス・キリストにあってですね、本当に苦難というものが付き物です。イエス様にあっていつもこう成功、あるいは繁栄するんだ。そしてまた繁栄して成功しないと、これはクリスチャンとして間違ってるんだ、というふうに考える人がいるんですね。でもそれは間違いなんです。イエス・キリストにあって信頼をして歩んでいても、苦しみとか悲しみとかそういうものは必ずあります。でその中でイエス・キリストと共に歩んで強められていくわけですね。ですから、彼は言ってます。その三つひっくるめて言ってる中の一つ、苦難があるんだ。彼もずーっと苦難の連続でしたよ。イエス様とも。でもそれ不幸せですか？そうではありません。幸せなんだ。本当に彼は、恵みの中で生きていて生かされていた。これが、苦難なんですね。ですから皆さん今苦難の中にある方いたら、それは恵まれてるんだ。本当にここは自分の良い時なんだというふうな受け止め方をされると幸いでありますね。そして、御国。これは何かっていうと、キリストによる、御国の一員ですね。キリストに支配され、キリストに連なっている、その御国の一員として、今の自分があるんだということであります。そしてまた、それに続くものとして、忍耐が必要だ。物事なんでもすんなりいくわけではありません。数々の忍耐と様々な労苦があります。それに預かっているものなんだと、この使徒ヨハネは自分を紹介してるんですね、ここで。これがこの9節のことであります。そして彼は今どうあるのかというと、彼はこの頃何歳ぐらいでしょうか。もう皆さん何回も話してますよね。忘れちゃったら、忘れちゃったなりに今日覚えればいいことですから、まあ大体80は超えてるだろうと言われてるわけですね。そういう年齢であります。で、彼は、もうそういう年齢になっています。で、この時代になると、かつての友達や仲間、信仰の一緒にこう苦労した人たちは、もうすでにいないんですね。いないんですよ。このヨハネが黙示録を啓示を受けて書いたのは大体紀元95年頃ですから。ドミティアヌスという非常に激しいローマの皇帝が治めていた時代で、もう迫害がどんどんあった時代の中に生きています。で、使徒パウロやあるいは使徒ペテロ、この人たちはですね、はるか30年も前に殉教してるんですよ。彼らはもう迫害を受けて、そしてキリストの名のゆえにもう殺されているというね、そういう時でありました。で、お兄ちゃんのこのヤコブがいるわけですよね。彼にはヤコブ。でもそのヤコブすらもですね、パウロやペテロよりももっと前にですね、殉教の死を遂げているわけですね。イエス様と共にあの頃歩んだよね。イエス様の奇跡こうだったよね。五千人の給食ってすごかったよねとか、変貌山の出来事すごいよねって語り合える人はもういないんですね。そしてもうキリスト教会は次の世代に移ってるというね、そういう時代が、この使徒ヨハネが最後の使徒としてですね、生きた時代が、この旧説で紹介していることであります。で、彼はパトモス島という島にいます。旅行で行かれました？どなたか。パトモス島。今も観光地ですよね。ネットで調べてみても、本当にこう小さな島でありますけど、もう素晴らしい観光地ですね。そこが今のパトモス島。じゃあ、2000年近く前のパトモス島はどうだったかというと、何か抗議案があったらしいですね。で、彼は、ローマ皇帝を神と礼拝しなかったために、パトモス島という島に、島根町ですよ、皆さん。日本で言うと、佐渡島とかですね、八丈島がありますけれども、そういうところに島根町になっているわけでありますね。そして、そこで鉱山労働をさせられていたと言われています。 で、ちょっと地図を皆さんにお渡ししました。これで、目視録はもう3回目ですね。皆さんにいろんな資料をお渡ししてますね。ぜひ、この資料を大事にしながら、目視録の学びに役立てていただければと思います。で、今日渡したのが、教会への手紙っていうところで、岡山先生が書かれた書物のね、目視録の書物のコピーさせてもらったんですけれども、このところにエーゲ海ってありますね。もう行かれた方いるんですか？エーゲ海。もうエーゲ海って聞いただけでもう夢が膨らむようなね、そういう感じですね。そこに真ん中あるわけです。で、エーゲ海を挟んで左側にはこのギリシャ、ここにアテネとかね、コリント陣営の手紙の中にあるこのアカヤ地方のコリントという町があるわけでしょ。そしてエーゲ海を挟んでこの右側がアジア地方ということですね。これはローマから見て、あるいはギリシャから見て東ということです。アジア地方、小アジア、今のトルコですよね。そこにここに7つの教会があったわけです。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオディケ。これ全部つながってるんですよ。当時はつながってるわけ。そして、この教会が特に有名な教会でありますけれども出てくるわけですね。でもコロサイ教会はここには出てきませんよね。この他にもたくさん教会があったと思われますけど、代表的なその教会を、ヨハネはですね、主から示されて、そしてこのところの教会の御使いに書き送れということで書いたわけですね。7つの教会、そこが11節にあることであります。で、エペソから始まるわけですね。エペソはどういう教会かっていうと、エペソ人への手紙ってあるでしょ。愛に満ちた教会なんですよ。愛に満ちた教会、本当に。そして非常にこう正当的なというか、正しい主にある忠実な教会だった。でもそれからパウロの時代からですね、年数が過ぎてこのヨハネの時代になりますと、その愛が消えてですね、その愛はどこ行ったのというようなことで、イエス様から指摘されているという、こういうことですね。それが7つの手紙、こう順番に出てきますので覚えてください。そして今言ったこのパトモスという島はどこにあるかというと、ちょっと分かりづらいと思うので、私があえてこれ矢印とちょっとこう黒く塗りました、真ん中に。これはものすごく小さい島なんですよ。ここで鉱山労働としてこう彼は働かされていたわけですね。普通の地図なんかではこれ出てきませんからね。聖書地図でもなかなか出てきないんです。これは特別にこれ矢印つけてあるこの島、だいたいエペソから80キロぐらいですかね。そういうことで、このパトモス島という、ここに彼は神の言葉とイエスの証とのゆえに旅行に行ったんですか。神の言葉とイエスとの証のゆえにご褒美で旅行に行かせてもらったんでしょうか。そうじゃないんですよね。イエスの言葉、イエスを証しし、神の言葉を伝えたがためにローマ皇帝にお叱りを受けて、そして、こんな人はこのままではいけないと言われて、エペソから、パトモスに島流しになって裁かれているという、そういうことですね。これは当時の迫害の様子であります。日本も70数年前は同じだったんですよ。軍国主義ですから、天皇陛下を神としなければそれは捕まるわけです。教会にも特別警察って後ろに来てるんですね。そして牧師が話す説教の内容をチェックしてる。そしてそれは天皇陛下こう言うような言葉があったら後で連れて行かれちゃうという、そういう事態がよくあったんです。もう私たちそんなことどこにあるのか忘れちゃったような感じで今のほんと生きているかもしれませんけれども、生きていますって言っちゃうとね、お叱り受けちゃいますから、生きているかもしれませんけれども、そうじゃないんですよ。本当に日本もそういう時代あったんです。で、そういう迫害の中で先輩のクリスチャンたちは生きてきたんですよ。そして今自由を与えられているわけですね。これは300万人の以上の人たちの血によって今私たちは日本国憲法というのができて、そして信仰の自由というのが与えられているわけですから、そういうことをしっかりとこう覚えていく必要があると思います。そういうことでですね、10節に続けていきます。ここで栄光のイエスが現れるですね。栄光のイエス・キリストが現れるわけです。で、ここは10節からですね、16節まで言いますと、使徒ヨハネが見た内容でありますね。ちょっとこう漢字が違う。私たちが描くイエス様像とは違います。ヨハネ ネの福音書とかマタイ・マルコ・ルカの福音書で出てくる人間となられて、そして33年間の生涯を歩まれたあのイエス様とは感じが違うのね。違う。ちょっとだけ似てるとこあるの。どこだと思います？ちょっとだけこう表してる。この姿に。ちょっとだけ近い。もうわかりますよね。それはあの、変貌山の出来事でしょ。ヨハネとかヤコブとかペテロが見た、本当にこう、すごいイエス様がこう、出てきましたよね。あの、変貌山の出来事に少しだけ似てますよね。それをここでまた、さらに本格的なというか、本当の姿、イエス様ご自身の、また別の面が、ここで書かれている。それが、栄光のキリストですね。で、十節。私は主の日に、御霊に感じ。これは、主の日、日曜日なのかどうなのかってことは今一つはっきりしませんけれども、まあ、特別の、その日でありますね。その日に、御霊に感じて、私の後ろにラッパの音のような大きな声、なんかものすごいこう大きなラッパの響きのようなものを聞いたわけです。御霊に導かれた。精霊様に導かれて、こういう大きい声を聞いて、そして、その声が語るわけですよね。そしてやがて、後ろを振り向くわけですね。どういう言葉があったかというと、大きな声で言うわけです。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、エペソ、スミルナ、ペルガボ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。ですから、イエス様が直接言うことを記して、そして七つの教会に書き送りなさいという特別の書物なんですよ。この2章から3章に出てくる、七つの教会に当てた言葉っていうのは、イエス様ご自身が言ってることですからね。これは、また他の福音書とか、また他の手紙とかは意味合いが違います。イエス様ご自身がよくこの当時の教会をご覧になって、そして、褒むべき点、褒められてる、直さなくちゃならない点、悔い改めるべき点、もうはっきりいろんなことをきっちり言ってるのが、この2章3章のこの言葉でありますね。ですから、イエス様は全部の教会をよくご存知だったの。今もそうですよ。今も本庄キリスト教会のことを全部把握してるんですからね。私よりも知ってますよ。もう本当そうなんです、イエス様って。すべてのその教会をきっちり見ていてくださるということでありますね。そして、10節から今見たわけでありますけれども、12節ですね。どういうことかっていうと、今度は、そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いたんですよ。振り向いたら、7つの金の燭台が見えた。金の燭台。ろうそくを先にこう立てる。1本のものが7つあったね。それがこう見えたというわけですね。その燭台とは何かって言いますと、ご存知のように暗いところを照らす道具ですね。燭台というのは非常に貴重なものであります。意味があるわけですが、後で話します。そして、13節で、この7つの金の燭台が見えたわけで、これは20節の意味が書いてあるわけですけど、7つの金の燭台とは、これは7つの教会のことだと言ってるわけです。後に出てくるこのエペソスミルナの7つの教会のことですよ、というふうにちゃんと解き明かしがなされているわけでありますね。そしてその7つの燭台の真ん中には誰かいたんだね。足まで垂れた衣を着て、長い衣、裁判官のようなね、そういう衣、裁き主としてのような白い衣、垂れた衣を着て、胸に金の帯を締め、人の子のような方が見えた。人の子のような。何かこう、人間だか何だかわからないような方が見えたという意味ではないんですよ、これは。人の子のような方っていうと、聖書では誰のこと言うんですか？福音書を見ると人の子のようって言ってる場合は、イエス様はご自身を人の子って言ったんでしょ。イエス様はご自身メシアなんだけど、あえて人の子という言葉を使ったの。福音書では約80回ぐらい出てるそうです。皆さん調べてみてください。80回ぐらいイエス様はその言葉を言う。だからこれはイエス・キリストが見えたってこと言ってるんです。 ここで言ってる人の子のような方が見えたっていうのは、そして14節でこの栄光のキリストはどんな形かってことを言ってるわけですね。その頭と髪の毛は白い羊毛のよう、また雪のように白、その目は燃える炎のようである。この目は燃える炎のように見えてる。どういうことかっていうと、何々のようであったってことですからね。炎がこうメラメラとこう燃えていたってわけじゃなくて、本当にそこにこう見通されてるっていうんですか、完璧な知識っていうんですか、洞察力っていうんでしょうか、そういうお姿だよっていうことを言うわけですね。そしてその足は炉で精錬されて輝く真鍮のような、これはなかなか難しいものでありますけれども、もうこの世の色ではないようなそのものであって、その声は大水の音のようであったということで、何々のようということで、全部こう見たことを何々のようだということで、あのヨハネは言っているわけですね。そして右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は光り輝く、太陽のようであったということで、まあそういうことが書かれてあります。裁き主としてのキリストですね。ごめんなさい、この右手にって16節がありますけど、この右手に、7つの星を持つということでありますけど、これはあの右のものですから権威ですね。そして、次に出てくるのはこの裁き主としてのキリスト、顔は太陽のようで、ご自身の栄光の現れですね、神の臨在を指しているわけであります。光り輝くお方として、これがイエス様の姿なんだ。60年前、70年前におられたイエス様の姿、これは人となって来られた、本当にこう蔑まれるような、そういうお方なんですよね。でもそこから十字架にかかって死んで葬られ、黄泉に下って復活されたイエスキリスト、そして天に帰られたイエスキリスト、神の右の座におられるイエスキリストは、このような栄光に満ち溢れるような、そういうお方、今このお方が神の右の座におられるんだ。だからイエス様像というのは、もうこの地上に現れた時と天に帰られてからは全然違うんですね。それを黙示録ではきっちり証言してくれるので、あの非常に貴重なものであります。神の臨在輝き、そこにあるわけですね。この姿に対してヨハネはどうなったかというと、足元に倒れるんですよね。死者のようになる。私たちもそういう場面にあったらどうなるでしょうか。同じようになってしまうと思うんですね。あまりのこの栄光、臨在、この凄さに圧倒されて死人のようになってしまった、このヨハネのように私たちもなるのかもしれません。でも死なないんですよ、聖書。で、このようなことがありましたけど、やがて目を覚ますわけです。彼、イエスは言うわけですね。彼は右手を私の上に置いて、こう言われて、権威ある手を置いて語られるんですね。そしてここで四つの励ましの言葉を語るわけです。まず一つは、恐れるなっていうことですね。何かあった時にイエス様は、恐れるな、私たちが信仰の歩み、生きている中で様々な恐れを経験しますけど、そういう時にイエス様は私たちの傍らにいて、恐れないで大丈夫だよということで、クリスチャンというのは力が与えられるんですね。本当は弱いんですけど、イエス様の力によって私たちは力強く死によって恐れることのない、そういう思いを与えられる。これは本当にすごい私たちの武器でありますね。二つ目、イエス様はご自身のことを言いました。私は最初であり最後である。こういう方なんだよ。そういうものなんだよ。この言葉って皆さんどっかで見ませんでした？8節で見てますよね。私はアルファでありオメガだと。これは最初であり最後。これは何を言いたいのかというと、イエス・キリストの神宣言なのね。 私は創造主なる神だよということをここで言ってる、同じ方なんだよということを言ってるわけです。父なる神と子なる神、これは全く一体で同じなんだよということです。そして天地創造の時から新天新地に至るまでのその歴史のすべてを支配してるんだよということをここで言っているわけですね。これが始めであり終わりなる、最初であり最後なる方、これがイエス・キリストなんです。本当に私たちの信じているお方はすごい方なんだということ。そして18節でありますけれども、3番目は何で言ってるかというと、十字架で死んだけれども復活し、いつまでも生きておられる、死を打ち破り永遠に生きておられる、今も生きておられる方、これが私たちの神、信仰するイエス様のお姿ですね。今も生きておられる。そして私たちはイエス様を信じたら、この体なる教会の一員に連なって命いただくわけでしょ。そして教会というのは本来一つのね、どこどこ教会、どこどこ教会ってありますけど、それはキリストの体なる教会ですから、本当に救われた者の存在は一つ体なる教会であるということでありますね。そして4番目、これもまたすごい言葉ですよ。また死とハデスとの鍵を持っている。鍵を持っているんです。鍵、鍵持ってる人って強いでしょ。だって鍵がなくちゃ開けられないんですから。鍵、鍵っていうのは開け閉めできるから支配の象徴なんですよ。その人が握ってるってことですよ、支配してるってことですよ。じゃあ何を支配してるんですかって言った時に、それは死とハデスの鍵だ。死ってのは何かっていうと、私たちはやがて地上の生涯を終えますよね。そして死ぬわけです。その鍵、私たちは死の許しがなければ死ぬことはできません。そしてまたこのハデスってあるんですけれども、これは死者が行く場所ですよね。でそういう行く場所に対して権威を持っているということであります。でハデスについても黄泉についてもシェオルについても皆さんに資料を渡してますから、それは過去、昔と今と未来の違いということで、それは図表になってますから、それは後で見て調べてみてください。まあ、そういうものなんだ。だから命を支配してるってことです、イエス様は。こういう方がイエス様なんだってことね。ぜひぜひこのことを覚えて、私たちのイエスが素晴らしいんだってことをもっと覚えたいと思う。そして19節で最後に命令をするんですね。何命令するかっていうと、どういうことかっていうと、そこであなたの見たこと、これはかつてのことなんですね、過去のこと、そして今あること。今あるってのはどういうことかっていうと、この2章以降のこと、7つの教会、今紀元95年の教会はこういうことですよ、彼は見てることです、ね、それを書き記しなさいっていう。そしてこの後起きること、それは5章、失礼、4章以降ですね、4章以降のその未来に起こることを書き記せと言っている。まあ大体黙示録って大雑把に分けると、まあそんな形になるわけですよね。一章で見てることでしょ、あるいは見たこと。そして2章、3章で今あるそのアジアの教会の姿。で、アジアの教会だからね、7つの教会だからこれ自分と関係ないと思っちゃうんですよ。でもこれは7つの教会を見たときに、本当にキリスト教会全体の様子を表しています。だからそれは私たちのこと言ってるんだっていう結論になるんですね。そういう受け止め方をすると非常な励ましを受けますよ。そして4章以降が今度は未来の姿ってなってきますね。そして最後の裁きとかですね、千年王国とか新天新地というところまで、まあ、行くわけであります。でそういうことを知ることができるのが黙示録ということになりますね。ですから本当に私たちの未来が分かる書物なんだということで、ぜひ取り組みたいと思います。で次に20節、ここで解明されるんですね。いわゆる奥義が解き明かされるわけです。私の右の手の中に見えた7つの星、18節で言いましたよね、7つの星のこと。でその7つの星と7つの金の燭台について秘められた意味を言えばということで、この秘められた意味、これがミステリオンという言葉ですね。ミステリーという語源になっているわけで、 でもミステリーっていうなんて何かこう分からない感じ、神秘的な感じですけど、そういう意味とは違う。もともとこれは奥義っていうことです。昔表されなかったけども今表された神の真理という意味、それがここで言ってる秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち。面白いですよね。御使いがちゃんと導いて守っておられるっていうね、そういう面もあります。七つの燭台は何かっていうと、それは七つの教会なんだということで、これを解き明かしているわけですね。まあそういうことで、教会の頭、それは、その真ん中にいるのはイエス・キリストだということですね。私たちはこのお方がいつもこう真ん中にいて、このお方の考えや思いを受け止めていく必要があります。そうでなければキリスト教会になりませんので。で、最後に適用して終わりにしたいと思います。まず適用の一つはですね、栄光に満ちたイエス様っていうことですね。何回も言ってますけど、福音書で見ているイエス様は本当にこの恵みと愛に満ちたお方ですね。それは人間となられたお方であります。ある意味虐げられた面もあるお方ですね。でもこの黙示録で見る栄光に満ちたイエス様の姿、これは神ご自身でもあるわけですね。父なる神と同じお方であります。で、両方我らの救い主イエス・キリストということですね。今イエス・キリストは父なる神の右の座して、そういうふうにしておられて、そして私たちのために取り出していってください、そういうことです。で、やがてイエス・キリストは時至った時に再臨されて、この世界を全く新しくしてくださるというね、そういう希望があるわけですね。ぜひこの方を覚えて歩んでいきたいと思います。そしてイエス様が今度来られる時には裁き主として来られるわけですから、そのこともしっかり聖書から覚えたいと思います。二つ目は何かというと、燭台ですね。ここに出てくる七つの燭台のことがあります。で、燭台っていうのは何かというと、闇を照らして明るくするもの。で、それは、役割は何かっていうと、この地上にある私たちキリスト教会なんだっていうことを言ってるわけですね。闇を照らすわけですから。で、これはキリスト教会って建物じゃありませんので、ご存知のように建物は教会堂ですからね。私たち一人一人が実は教会なんです。聖霊を宿してキリストの体に連なる私たち一人一人が教会。そしてその役割、使命は何かっていうと、この暗い世の中にあって、世の光としてですね、これを照らして生きる。これが私たちに与えられている使命なんですね。そのことをもっともっと私たちは自覚していきたいと思います。そして私たちのうちに住まわれる聖霊様がよく働いてですね、本当に私たちが生き生きと主を証しできるものとさせていただきたいと思っています。で、そのためにはどうしたらいいのか、いつも主に信頼をして、このような場合、イエス様だったらどう行動するのかなっていうことを考えながらですね、そして御言葉を蓄えていく。これが私たちが世の光として、燭台として生きることのできることにつながってきますね。このことをぜひ覚えたいと思います。はじめであり、終わりであるイエス・キリスト。そして、天地創造から新天新地に至るまで、歴史すべてを支配しておられるお方。栄光に満ちたお方。このイエス様ですね。今週も覚えながら、主の御前に歩んでいきましょう。で、来週は、2章と行きたいところですけれども、洗礼式がありますからね。バプテスマ。バプテスマとは何かっていうことで、ロマ書から、話することになります。再来週、この2章から、またやっていきますので、ぜひ覚えてください。来週バプテスマありますからね。ここで前でドボンやりますから、ぜひ皆さん、証人として来てください。聖霊のバプテスマを受けましたから、水のバプテスマを今度、川島さんが受けますのでね、ぜひ覚えてお祈りくだされば幸いです。はい、ちょっと消します。はい、はい、それではお祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御前にあって、この黙示録から学ばせていただいてありがとうございます。難しい、私たちには分からない、縁の遠い書物だと思っていたのが実はそうではなくて、本当に七つの教会に対する励ましであり大きな希望でもありました。そして同時に私たちに対しての 励ましでもあり、そして希望であり、そしてまた未来を解き明かしてくださる、そういう書物でもあることを知らされます。どうぞ丁寧に黙示録を学びながら、私たちがこの書物を理解しながら、信仰の歩みがさらに進んでいくように、そしてイエス様の再臨を待ち望むような、そのような信徒として歩めるように導いてください。今日ここにお集いになられた一人一人を祝福してくださいますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、聖餐式に入っていきたいと思います。私たちの教会では月に一度しかないんですけれども、この聖餐式を大事にして、覚えています。恵みを忘れやすいので、このようにですね、イエス様の十字架の御業をもう一度丁寧に覚えてですね、そしてイエス様はこれを行いなさいと言われましたので、その言葉に従っていきたいと思っております。この聖餐式は本当にキリスト教会の礼拝の中心でもありますので、非常に大事なものですね。そのことを覚えたいと思います。で、牧会的な配慮によって、ブドウ酒ではなくて、私たちの教会ではブドウジュースにしています。で、パンはイスラエルから取り寄せたパンを今回何ヶ月前から取り寄せて、それで食しています。で、この聖餐式でありますけれども、聖なる晩餐式を訳して聖餐式というわけですね。聖書で見ると短先とか主の晩餐とかいう言葉があるわけです。で、意味は毎回申している話す通りにいくつかあります。キリストを記念する、キリストの体、流された血をこのパンとブドウジュースを通して思い起こす。そしてキリストはこの世界に人として来られた誠の神であるということをもう一度思い起こすわけです。そしてまた2番目として、キリストの死と復活を宣言するということですね。イエスキリストが私たちの罪を許して新しい命を与えるために、私たちの罪の身代わりとして十字架につけられ、そして死んで葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、今も生きておられる。それはもう黙示録で今見た通りですね。今も生きておられる方であります。私たちに語りかけておられる。そしてまた私たちはこのパンとブドウジュースを前にしてですね、キリストの再臨を宣言するわけです。これはずっと続くわけではありませんから、やがて私たちは御国に移されていくわけでありますので、この再臨があります。で、その時まで行われるものですね。で、この再臨の時までするわけですけれども、今度天の御国に移されたら本番なんですね。で、これは前味わい、予行練習と言ってもいいものですね。それにこう味わってですね、イエス様の御業を覚えていくということであります。もう一つはキリストとの交わり、信者との交わりの時です。目には見えませんけれど、ここにキリストの臨在があります。臨在とは、今日ここにキリストが共におられること。同時にキリスト者はキリストにあって一つ体に連なって交わりに預かっている。一人で信仰生活はできません。本当にクリスチャンはキリストの体なる教会、それに連なっている兄弟姉妹であるということですね。ですから、それは全ての兄弟姉妹はそのようなものであります。主の恵みをもう一度味わいながらですね、このパンとブドウジュースに預かっていければ幸いです。まだ洗礼を受けられてない方はちょっとお待ちいただければ感謝です。